越の写経端間ナンバー205、2018年7月1日発行所社会福祉法人端間市社会福祉協議会、郵便番号 501-6255、 端間市福寿町朝平3丁目25番地福祉ふれあい会館内、電話番号 058-391-0631、 ファックス番号 058-391-0632、 音訳構成ともに音訳サークル端間。写経端間は年6回奇数月の発行です。声の写経端間ナンバー205、7月1日号の主な内容は、地域住民主体の新事業、福祉協力校活動紹介、ふれあいを広げよう福寿小学校、我が町のボランティアさん、地域包括支援センター、高齢者総合相談センター、児童センターだより、ふれあいインフォメーションなどをお届けいたします。写経端間は共同募金の配分金により作成しています。本誌に掲載の写真の一部は端間写友会により撮影されたものです。始まりました、地域住民主体の新事業。本会では住民一人一人が地域の福祉に参加し、福祉のまちづくりに取り組むという考えから、積極的な福祉活動への参加と社協会費への協力をお願いしています。今回は皆様にご協力いただきました社協会費を活用して、新たに実施している事業について、そのいくつかを紹介します。まなさとで学習支援。端間市では現在一人親世帯の小中学生を対象とした学習支援事業が行われています。しかしこの取り組みの対象とはならないものの、経済的な理由で学習に困難を抱える小中学生もいると考えられます。そこで今回は就学援助を受けている世帯に対し、学習支援の場の必要性などについての調査を実施しました。その結果、一定のニーズがあることが分かったため、こうした世帯のお子さんを対象に毎月2回の学習支援事業、学びサポート教室マナサポを実施しています。本年度の教室は9名でスタートしました。参加者は漢字ドリルや計算ドリルなどの学校の宿題や、ここがわからないから教えてほしいと思っている教材を持ち込み、2名のボランティアに質問しながら学習に励んでいます。また休憩時間は学校や学年を超えた交流の場にもなっています。この取り組みは対象となる世帯に育つ子どもが、分かった、できたという体験を重ねて、もっと勉強したいという気持ちになるきっかけ作りと、学習支援活動に興味のある方々に活動の場を提供することなどを目的に行っているものです。地域のみんなで介護予防。市内の6カ所で本会が要請した介護予防ボランティアが中心となり、その地区の高齢者を対象とした介護予防のための通いの場の設置運営が行われています。こうした活動が全ての地区で行われることが望ましいのですが、普及には相当の期間が必要だと考えられます。そのためこうした活動が行われていない地区に住む高齢者のための通いの場を作ることと、介護予防ボランティア養成講座修了者の活動の場を創出することを目的に、対象地区を定めて会場までの送迎を行う方法での送迎付き介護予防教室を昨年度より実施しています。本年度は5月から6月まで実施した介護予防ボランティア養成講座の修了者と、 10月から実施予定の同講座の修了者を主な担い手として、新たに4地区にお住まいの方々を対象とした教室の開催を目指しています。体操を通じて、相互理解、障害のある人と地域の皆さんとの体操を通じた交流を始めました。会場は福寿町にある地域活動支援センターのぞみ社です。のぞみ社は障害のある方が通い、パンの製造、喫茶の運営などの生産活動や手芸、絵画などの創作活動を行う福祉施設です。2回目となる5月24日木曜日には約20名の方が集まり、羽島ニコニコ体操などの体操をしたり、休憩時間にお茶を飲んでおしゃべりをしたりしながら楽しいひとときを過ごしました。この取り組みは障害のある人への理解を深めるきっかけづくりを目的に行っているもので、お住まいの地域や年齢を問わずどなたでも参加になります。皆さんの参加をお待ちしています。日時、毎月第2、第4木曜日13時30分から14時30分。会場、のぞみ社、市民会館南。備考、参加費や事前申し込みは不要です。会場まで直接お越しください。介護者サロンでリフレッシュ。在宅の要介護者を介護している方を対象とした介護者サロン、ニコニコカフェを6月から試行的に実施しています。この取り組みは、介護者同士が友人に話しても分かってもらえない、近所の人には話したくないことなどをお互いに話したり聞いたりすることでリフレッシュすることを目的に行うものです。初回の6月8日金曜日は、まさきコミュニティセンターを会場に実施しました。参加者の皆さんは、日頃の介護の不安や悩み、思いなどをお茶を飲みながらお話しされていました。なお、今後の実施日時や実施場所については、本会のホームページや広報誌などでお知らせする予定です。社協会費には、多くの皆様にご協力いただき、ありがとうございました。ご協力いただいた法人や事業所などのご訪問は、次号の社協羽島9月1日発行予定にてご紹介いたします。なお、社協会費は7月以降も随時受け付けています。いろんな場でご活用ください。羽島ニコニコ体操。羽島市社会福祉協議会では、介護予防を図ることを目的とした羽島ニコニコ体操の普及を図っています。介護予防の取り組みを行う大浦なごみの会では、毎回ニコニコ体操を取り入れています。体全体をストレッチできて気持ちいいです。この体操を行っている団体を紹介しますので、希望される場合は本会電話 391-0631 までご連絡ください。福祉協力校活動紹介。ふれあいを広げよう。羽島市立福寿小学校。福寿小学校では、思いやりの心と奉仕の心を育てる福祉教育を目指し、学校や地域での福祉活動を行っています。特に4年生では総合的な学習の時間で福祉を学んでいます。福祉の学習では、いろいろな立場の人の体験を通して自分たちとの違いを知り、その人たちの気持ちを考えていくことで、どんな人も自分らしく生き生きと暮らしていくことの大切さについて考えます。高齢者疑似体験。6月に高齢者疑似体験をしました。アイマスクをしている子が自分の靴を探したり、安全に歩いたりできるようにペアの子が介助者になって誘導しました。目の不自由な人の気持ちに寄り添いながら介助する大変さも考えることができました。また同月に車椅子体験をしました。 社会福祉協議会の方に車椅子の乗り方や介助の仕方を教えていただきながら、実際に乗ったり介助したりする体験をしました。車椅子に乗るときはブレーキがかかっているかを確かめること、介助するときは車椅子に乗っている子の目の高さに合わせて動くときに必ず声かけをすること、坂道を降りるときは前向きだと危ないので車椅子に乗る人の立場に立って考えて行動することの大切さを教えていただきました。また車椅子に乗って自動販売機の飲み物を買う体験もしました。座っている高さでは上の方のボタンが押せないことを実感し、車椅子に乗っている人の気持ちを考えることができました。認知症の人への接し方、羽島市地域包括支援センターの認知症サポーター養成講座を受講しました。同支援センターの方から、認知症は年を取ると誰もが起こりうる体の変化であることの説明を受けました。特に認知症の症状である記憶障害については、記憶に残らない脳の状態を脳をカゴ、記憶をボールにして寸劇で分かりやすく説明していただきました。自分の名前まで忘れてしまう状態に子どもたちはとても驚いていました。接し方のポイントとして、ゆっくりはっきり話すこと、笑顔で優しく接すること、困ったら大人に相談することを確認しました。講座終了にあたって一人一人に認知症キッズサポーター認定カードとオレンジリングをいただきました。ふれあいサロンに参加、副次長の朝平真島本郷平方地区のふれあいサロンに参加しました。事前に子どもたちはどんなゲームをしたら一緒に楽しめるのかを考えながら、必要なものの準備をしたり演習や進行の練習をしたりしました。当日は緊張しながらも一生懸命説明して進めようとする子どもたちの頼もしい姿が見られました。一緒に遊びながら楽しいひとときを過ごすことができました。我が町のボランティアさん、羽島市内で生き生きと活動中のボランティアグループを紹介します。クラブ初の花、市内の高齢者福祉施設やふれあいサロンにてマジックを披露したり、懐かしい歌を皆さんと一緒に歌ったりすることを通して触れ合う活動をしています。活動する上で大切にしていることは、皆さんが私たちのマジックを見るだけ歌を聴くだけとならないよう、一緒に歌を歌ったり、なるべく多くの方とおしゃべりをしたりすることを大切にしています。活動してよかったことは、利用者と握手をして帰るときにありがとう、また来てねと言われると、活動してよかった、また頑張ろうといった気持ちになります。今後の抱負は、約30年間活動ができているのは、ボランティア活動をする意味をメンバーの家族に理解してもらい、またメンバーと助け合って活動しているからだと思います。これからも皆さんに喜んでもらえるよう、健康に気をつけながら元気に活動していきたいです。顔がつながる、活動が広がる、羽島市福祉ボランティアセンターでは、ボランティアグループの代表者が集まり情報交換をするとともに、信仰を深めることや本センターからボランティアに関する情報提供を行うことを目的に、ボランティアグループ代表者会議を開催しています。今回の会議では、多くのボランティアグループが課題としているボランティアメンバーの高齢化への対応策について意見情報交換を行いました。技術が必要な活動は仲間を増やすことが難しい、新しいメンバーを募るためにコミュニティセンターなどで講座を開催してはどうかなどといった 意見が出ました。また和太鼓を演奏するボランティアが三味線を演奏するボランティアにコラボレーションしましょうと声をかけていました。今回の会議が課題の解決につながったり活動の範囲が広がったりするきっかけとなることを願っています。ボランティアは単なるお手伝いではありません。ボランティアが必要な理由を十分理解し目的を持って活動しましょう。ボランティアに関するご質問ご相談等は羽島市福祉ボランティアセンター羽島市社会福祉協議会内電話 391-0631 までお気軽にお問い合わせください。羽島市地域包括支援センター高齢者総合相談センター。熱中症は予防が大事。熱中症の発症数が急増する7月は熱中症予防強化月間です。熱中症は周りの温度に体が対応することができず体内の水分や塩分ナトリウムなどのバランスが崩れ体温の調節機能がうまく働かないことなどが原因で起こります。熱中症は命に関わる病気ですが予防法を知っていれば防ぐことができます。熱中症を防ぐために次のようなことに気をつけましょう。1. 暑さを避ける。屋外では日陰を選んで歩いたり日傘を差したり帽子をかぶったりしましょう。屋内での熱中症を防ぐために扇風機やエアコンを適切設定温度28度以下湿度 60% 以下に使いましょう。 2. 服装を工夫する。汗を吸収してくれる吸収性に優れた素材の服や下着を着ましょう。また襟元はなるべく緩めて熱気や汗が出て行きやすいように通気しましょう。 3. こまめに水分を補給する。暑い日には知らず知らずのうちに汗をかいているのでこまめに水分を補給しましょう。参考政府広報オンライン。地域包括支援センターでは高齢者の皆さんの介護、健康や福祉、医療に関するご相談を受け付けています。お気軽にお電話ください。羽島市地域包括支援センター高齢者総合相談センター羽島市福祉ふれあい会館内電話 394-2521。 児童センターだより。2018夏雪祭り雪が来るよ。時8月5日日曜日12時から18時。場所市民会館駐車場。主催夏雪まつり実行委員会。協力マルエコンクリート工業株式会社牛羽島セントラルライオンズクラブ ASK 株式会社。お問い合わせ先羽島市児童センター。電話 391-1226。 雨天決行します。気象警報発令の場合は中止します。ご来場の際は、なるべく公共交通機関をご利用ください。フリーマーケット出店募集。場所、市民会館東軒下。広さ 1.8 メートルから2メートル。店舗数12ブース。出店料500円。随時受付中。申し込み締め切りは7月20日金曜日。羽島子育て支援チームの活動。ホットブレイクデー。日時7月11日水曜日10時から12時。場所児童センター図書室。コーヒーまたは紅茶とパンのセットで130円です。子育て講座。日時7月25日水曜日10時30分から11時30分。場所羽島市福祉ふれあい会館2階。講師三上博子先生。お問い合わせ電話 090-3447-8082 馬場。お気軽にご参加ください。 両事業とも8月はお休みさせていただきます。夏休み講座1、夏休み小学生1日体験ツアー、日時8月8日水曜日9時から16時、行き先ローザンベリー田和田米原市、内容ピザ作り体験、対象小学3年生から6年生、定員19名、参加費1500円、体験料昼食代含む。申し込み期間7月7日土曜日から7月20日金曜日。2、夏休み小学生クラフト講座、日時8月10日金曜日13時30分から15時30分、場所羽島市福祉ふれあい会館2階、内容 T シャツの絞り染め、絵手紙作り、対象小学1年生から6年生、定員20名、参加費300円、持ち物白い T シャツ120円切手。申し込み期間7月7日土曜日から7月20日金曜日。ハッピーサロンコーナー、夏休みものづくり体験講座、木のトラックを作ろう、日時7月25日水曜日10時から11時、場所羽島市福祉ふれあい会館2階、講師おもちゃ病院羽島の先生、対象乳幼児と保護者小学生、定員30名、組1家族1個作成、参加費無料。申し込み期間7月3日火曜日から14日土曜日。将来子育て支援活動に携わりたい方も見学体験していただけます。お気軽にお問い合わせください。すべてのお申し込みについて、開館時間内に各専用申し込み用紙に記入して児童センター事務室の申し込み箱に入れてください。1グループ2組までお申し込みになれます。定員以上の申し込みがあった場合は公開抽選を行います。お申し込みお問い合わせは羽島市児童センター、羽島市福祉ふれあい会館4階、電話 391-1226、 ファックス 391-1622、 休館日毎週月曜日第1、第3日曜日祝日。平成29年度羽島市社会福祉協議会事業報告。市民の皆様からの会費や寄付金、共同募金配分金などで次の事業を実施しました。主な事業を抜粋。地域福祉活動の推進並びに支援が必要な世帯等の福祉の向上、福祉会活動の推進、役員研修の実施、ふれあいサロン活動の支援。ふれあいサロン活動延べ参加者数5119名、ふれあいサロンボランティア研修会の開催、参加者数56名。ふれあい訪問活動事業の推進、延べ訪問件数4187件、見守り活動の方向性の検討、支部社会福祉協議会メニュー事業への助成、女性支部数10支部、夏祭り子どもの集いの開催、参加家族数55家族、生活福祉資金貸付事業貸付申請件数14件、福祉団体等への助成、助成件数20件、生活支援活動に対する支援、小地域福祉活動計画の策定、生活支援体制整備事業、送迎付き介護予防教室、地域介護予防活動支援事業、学習支援事業、社会福祉委員の組織化、地域に埋もれた力を発掘する取り組み、福祉サービス等の適切な利用のための支援、地域包括支援センター事業、介護予防ケアプランの作成、延べ件数1598件、総合相談延べ件数2358件、権利擁護に関する相談延べ件数42件、認知症に関する相談延べ件数101件、福祉総合相談新規相談件数68件。 介護相談員派遣事業延べ派遣件数120回、日常生活自立支援事業延べ支援回数94回、広報啓発活動、広報誌写経羽島の発行、隔月発行、ホームページの運営、社会福祉大会の開催、参加者数1149名、ポスター写経情報の発行、福祉教育の推進、福祉協力校事業の推進、事業等への協力、延べ協力数11校、福祉体験機器の貸し出し、延べ貸し出し数20校、大人と共に学ぶ福祉体験講座の開催、参加者数28名、ボランティア活動の推進、ボランティアセンター登録者数、延べ登録者数2855名、ボランティアの相談調整、相談件数75件、ボランティア活動保険並びに行事用保険への加入促進、ボランティア活動保険加入者数2291名、ボランティア行事用保険加入件数93件、ボランティアグループへの助成、助成件数5件、障害者福祉施設と地域住民の交流促進、みんなの居場所づくり、災害救援ボランティアセンター運営訓練、困りごとの解決につなげる人材の養成、在宅福祉サービスの提供、居宅介護支援事業、要介護者ケアプラン作成件数、延べ作成件数1497件、要支援者ケアプラン作成件数、延べ作成件数134件、福祉機器の貸し出し事業、延べ貸し出し数76件、福祉車両の貸し出し事業、延べ貸し出し数54件、通所施設の運営、発達支援センター発達教室もも事業、児童発達支援、延べ通所実数3706名、発達支援センター相談室もも事業、障害児相談支援言葉と発達に関する相談、延べ外来相談回数477回、児童センター事業、延べ利用者数22272名、地域子育て支援拠点事業の受託実施、延べ利用者数15881名、ふれあいインフォメーション、第40回羽島市社会福祉大会のお知らせ、日時9月1日13時から15時30分、会場12時から、会場富士羽島文化センタースカイホール、福祉公演、講師花田恵子さん、テーマ母として、妻として、おかみとして、入場無料、要入場整理券、入場整理券は7月30日月曜日から社会福祉協議会事務局、お住まいの地域のコミュニティセンター、老人福祉センター、勤労青少年ホームで配布します。数に限りがございますのでご了承ください。募集、みんなで学ぶ福祉体験講座、障害のある人が利用する福祉施設ってどんなところなの、こんなことをみんなで楽しく分かりやすく学びます。日時8月2日木曜日10時から12時30分、場所障害者総合福祉施設愛空羽島、内容施設の見学、車椅子体験、利用者との交流など、対象羽島市在住在勤在学の方、定員25名、申し込み順、参加費無料、参加を希望される人は7月20日金曜日までに羽島市福祉ボランティアセンター電話 391-0631 までお申し込みください。認知症サポーター養成講座、認知症を正しく理解して認知症の人やその家族を温かく見守り支える応援者である認知症サポーターを養成します。日時 1、8月18日土曜日10時から11時30分。2、8月28日火曜日13時30分から15時。1、2とも同一の内容です。場所、羽島市福祉ふれあい会館2階。内容、認知症に関する基礎的な知識、認知症の人への対応方法などの学習。対象、羽島市在住、在勤、在学の高校生以上の方。定員各回30名、申し込み順。参加費無料。備考、参加された人にはオレンジリングをお渡しします。参加を希望される人は8月10日金曜日までに羽島市地域包括支援センター電話 394-2521 までお申し込みください。福祉車両の貸し出し休止について、車椅子を利用しないと外出が困難な在宅の方を対象に、車椅子のまま同乗できる軽自動車の貸し出しをしておりますが、諸般の事情により現在は貸し出しを休止しております。皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。なお、貸し出し再開のめどが立ちましたらホームページにてご案内いたします。羽島市福祉ふれあい会館案内。1階、羽島市社会福祉協議会事務局、羽島市福祉ボランティアセンター、ふれあい介護支援センター、羽島市地域包括支援センター、2階地域福祉活動センター、3階羽島市発達支援センター、発達教室もも相談室もも、4階羽島市児童センター。以上でふれあいネットワーク声の社協羽島ナンバー205、7月1日号を終わります。